QIC
パラキルでございます。今週のテーマは野党共闘爆笑編です。でまあね、野党っていうと、まあ、立憲民主とか、うん、共産とか、
はい、
社民とか、
うん、
令和とか、N 国とか、
うん、
維新とかいろいろいるんですけど、都民ファーストとかいろいろいるんですけど、まあ野党、特にこの、まあ、リベラルと言われている立憲民主、
はい、
共産、
うん、
社民、
うん、
令和、この4党が、まあ、野党共闘ということで、うん、その4党首がにこやかにこう集まって記念写真なんか撮ったのがこうメディアに流れていましたけれど、うん、私はもうはっきり言います、はっきり言いますよ、最初から期待してなくて、
うん、
それ信用ならんのですよ、うん、その立民っていうやつとかが、うん、共産はねまだもうちょっとマシだろうと思ってたんですけど、まあ、でもそれほど期待もしてなかったんですけど、うん、で結局勝とうっていう、勝つために徒党組むわけでしょ、
うん、
ね、これね、勝つためのありとあらゆる方策、何か手段、
うん、
いろんなものを見つけようっていう徒党じゃないとダメなんですよ、
うん、
でそのためには、あ、うちはせっかくこれだけ準備してたんだけど、それ引っ込めなきゃダメなのっていうことも当然出てくるわけですよ、うん、でも全体で見た時にそれが一番勝てる方法なんですよってなった時は、うん、それを引っ込めなきゃいかんのですね、
うん、
それはその立民が一番規模で言うと一番でかい、
うん、
で共産がその次だ、
うん、
ね、っていう、あとはもう社民と令和はまだ本当弱小じゃないですか、
うん、
ね、で数の問題じゃないんですよ、手段なんですよ、
うん、
どのカードをどういうふうに切ったら一番効果的かっていうことをみんなで考えましょう、
うんうん、
で全体で数を取って勝っていきましょうっていう、うん、要はその自分の党が勝てばいいとかじゃなくて、そのせっかく共闘する お互いに一緒に戦うってことなんだから、
うん、
全体で勝てばいいんですよ、
うん、
でそれがね連合軍なんですね、
うん、
でその連合軍のことを分かってないやつがやると、これはもう仲違いするか、
うん、
その仲間割れするに決まっとるんです、
うん、
でその例えばね、昔の戦争で言うと連合軍といえば本当に連合軍がいたんですけど、
うん、
連合軍っていうと一枚岩じゃないんですよね、
うん、
例えばアメリカとイギリスって言ったらすっげえ仲がいい兄弟みたいな感じがするけれど、実は戦場ではイギリスとアメリカってすっごい仲悪くて、
うん、
でお互いに自分が一番だって言って競争し始めるようなことがあって、
うん、
でイギリスのモントゴメリーっていう将軍と、それでアメリカの例えばパットンっていう人がいて、でどっちが先にドイツをやっつけるかみたいな感じで、
うん、
でまあ、パットンがちょっと快進撃をやるとモントゴメリーが焦るわけですよ、
うん、
そうするともうめちゃくちゃな作戦を立てて、それでマーケットガーデン作戦なんていうやつをやって大失敗するっていうのが、そういうようなことがあって、うん、やっぱりその全体の利益を考えなきゃダメなんですけど、
うん、
そういったのがね分かってないですね。あの人なんて言いましたっけ、枝野さんって言いましたっけあ、バカなんじゃないですか。で、まあ、彼は私より1学年下になるのかな、で相変わらずなんかね、お地蔵様みたいな耳してますけどまあ、何言ってんだか分かんないですけどね。で元まあ、今日悪口ですから立民と共産の支持者の方はもうイライラすると思いますよ。今日このね、なんだっけ、日刊現代に載ってた記事が非常に面白いんで、これなんだ、三遊亭鬼丸っつうの、あ、そうか、前は歌子さんだ今の名前知らなかった演歌師匠の弟子の人ですね、が落語家の方が書いてるコラムで、立憲民主党の選挙センスのなさ、野党にいる剛腕に頼ったらどうでしょうかっていうコラムなんですけど、でこれがなかなかいいことを言ってて、山本太郎が東京8区からの出馬を断念のニュースを見て、立憲民主党の選挙センスのなさにはほとほと 呆れました。同感です。100人ほどのデモだか屋外集会だか知りませんが、地元で地道に頑張ってた人をないがしろにするなと抗議を受けたら途端に萎縮、
うん、
困惑しているっていうのをね、もうあの枝野さんが困惑していますっていう感じで他人事のような党首のコメント、石原伸晃はほっとしたでしょうね、
うん、
今回の選挙もご当選おめでとうございます山本太郎はこれからどこか他の選挙区から出るのでしょうが、今回重要だったのはここからが重要です、
うん、
東京8区という場所です。相手は10回連続当選の強豪、まあ、石原がね、
うん、
そこに野党統一候補の、まあ、仮にですよ山本太郎が出れば、
うん、
今回の衆院選一番の注目選挙に、
うん、
しかも杉並区ならテレビのキー局も近くて取材に行きやすいため連日報道することでしょう、
うん、
間違いないですそれ、
うん、
で報道となれば山本太郎の演説も当然時間多めに放送されるはず、
うん、
現在は SNS ぐらいでしか見ることのない山本太郎の演説が全国放送されればどれほどの効果があったことでしょう、
うん、
ヤジがあればそのヤジをも拾って説明をする起点、まあ、山本太郎ってそういう人です、
うん、
で弱者に向けての政治を変えればあなたの生活も変わると訴えられる情熱、放送時間がそれほど長くなかったとしても全国の有権者に今の政治を変える希望を与える演説だと思いますよ、
うん、
ただこれは東京の選挙区でなければ強敵相手の野党共闘の象徴でなければできなかったんです、今回も野党は勝てませんね、
うん、
そうだと思います。いやわざと勝たずに野党第一党の党首の座にしがみつきたいんじゃないかとさえ私は疑っていますよ枝野さん、
うん、
東京8区の当選ラインが1000票ぐらいなら100人の声にも耳を傾けなければなりませんが、いつも選挙に行かない層や自民党に不満を持った無党派層の票を獲得しなければ勝てない今回の選挙であまりにも選挙戦術が稚拙ですと、もう私の思ってることを見事にあのここの人はすごいですね、書いてくれてるんですけれど、そういうことでだからまあ例えば山本太郎というか令和新選組が今回あの鮮やかなのは自分のところ引っ込めてるんですよ、
うん、
野党共闘であの引っ込めてちょっと代わりに移ってもらったりしてるっていうのをやってるんだけど、じゃあ令和新選組に一本化したところはどっかあるかって一つもないんですよ、
うん、
立民にしましょうとか共産にしましょうなんて話は出てるんだけど、うん、そのじゃあ令和は社民はっていうのはないんですよ、
うん、
結局力のある政党がその、まあ、今言ってみればいじめっ子だよね、うん、いじめっ子ジャイアントスネ夫がのび太と出来すぎ君の
出来すぎ君いじわるっ子
だよねいやいやだから
できすぎのね、
まあ、比較的おとなしめな、
はい、
ね、君らもダメだよとかつって、うん、結局スネ夫とジャイアンで塩を取っちゃおうとしてるということじゃないですか、
うん、
あんなんでねうまくいくわけないんですよ、うん、でこ の大阪5区にしてもですよ、その、大石晃子さん、まあ、令和で出てるわけですけど、うん、横で宮本さんっていう共産党の人がいて、この人もともとこの選挙区でも何でもない人で、ましてや大阪人でもないんですよ、
うん、
あ和歌山かどっかの人なんでしょ、なんかでそれが落下傘みたいに降って湧いてきて、
うん、
でしかももともとその人はあの比例でなんとかなってる人だから、
うん、
選挙区でやったって背負なんか取れやしないんですよ、
うん、
で勝てないんですよ逆さになったって、うん、でそれなのにまあ、その立民と共産党だけがその密室談合をやってですよ、令和には全く話が来ないで、それでその宮本さんという人に一本化しましたという話が出てきて、それでそれをその地元の共産党の議員だとか元議員かがツイッターとかでつぶやいていて、話がまとまって野党統一候補になりましたとかっつって、どこが統一じゃんじゃっていう、私も結構悪口を書きましたけどね、だからまあそういったことで、そんなことをやるようだったらこれはもう本当悲劇ですしてね、だから今回選挙に関して言えば、その自民党にいわゆる自公政権にお灸を据える選挙なんですよ、
うん、
そのこの二十数年のデフレとか、
うん、
その日本経済をどんどんダメにしていったその与党の行いに対して、一回ちょっとお前ら反省せと謹慎じゃっていうふうにさせなきゃいけないんですよ。そのための選挙なのに、 そうさせたくないんですかね、枝野さんっていうのはね、とさえ思うんですね。だからまあダメですね。だからそんなものに加担してしまう共産党も共産党で、もうちょいね開けた感じでやるかと思ったけど、ダメだねこれはね。だからもうそういった意味で言うと、古い政党ってやっぱりもう全部ダメなんだっていうことがはっきりしてきて、じゃあ新しい政党っていうのはじゃあ維新なのかっていう話なんで、維新は確かに党歴は大したことないにしても、中身自民党だからね、あれはもともと。でまあだからこの間のあの例えばテレビのなんだ報道ステーションだとかニュース23だとかニュースゼロだとかの野党、それぞれが与野党の党首が出てきたのやつを見ましたけど、もうどれも本当くだらない番組になってましたけど、悔しいけど面白いのが N 国なのね。
あ、そうなんですね。
で N 国とね、その令和山本太郎がね、要するに橘隆とね、山本太郎がね、一番いいことを言ってるんですよ。それで他のね、その岸田とかさ、もう すごいよね、岸田って汗のかき方が。やっぱね、あの人って頭はいいんだろうと思う、言語中枢だけは多分機能してるんだと思う。
そうですね、
言葉がペラペラ出てくるけど、言った後でだっていう軌道修正しなきゃっていうのが常に出てきて、その間に汗かいて心拍数上がってるんだと思うけど、あの人ぐらいその言っちゃったけれどそれをちゃんと実行しない人はいないわけで、もうね、総裁選に出てきた時にいろんな公約のもうほとんどは全部保護にされてるし、もうすでに保護にされてるし、であと公明党の山口那津男さんという人は落ち着いたね、なんか昔の押坂忍みたいな喋り方をして、なんかねこう前遊先でいいお墓をお建てになりましたねみたいなそういう喋り方なんですけど、東芝ファミリーフォール徳田ね登場みたいなそういう喋り方の人なんですけど、落ち着いてるだけで中身が何もないっていうね。だからその若い人たちにお金を配る、これを行ってまいりたいと思いますが、現金だけではなくてポイントということも視野に入れて考えていく、そんな議論を深めてまいりたい。どうなのかがよくわからない。わからない。で枝野さんはハラハラハラハラハラハラハラとかって言ってるけど、なんだかわかんないでしょ。でもうでまあ福島みずほは分かりやすいですよ。分かりやすいけど、もうさすがにもうちょっとくたびれてるなっていうぐらい、やっぱこれってもう何 N 国と令和で連合政府を作ってほしいとさえちょっと思い始めたね俺は。その方が日本はよっぽど良くなるんじゃねえかっていう、もうちょっと受信料も払わなくていいしよ、そうなると。これ晴れて払わなくていいようになるんでしょ。
おびっくりした。
一瞬反対が来たのかと。そういうことで、ございまして、
なんで令和はその野党共闘に入っちゃうんですか、無理やり、それとももう進んで。
いや、これは例えば消費税を廃止するっていうのが令和の一番の当世であるんですけれど、はい、それに近づけるってことで、まずその何ですか、その消費税 5% に引き下げる、それをみんなのその4党合意にして、その目標に近づけるためにあえてその泥水飲んだわけですよ。本来ならばゼロなんですよ、消費税 0% に しなきゃいけないんだけど、ね、そこが道が遠いんだったらせめて 5% に下げるんだって、それにみんなじゃあ乗りますってなったから、じゃあやります。でだから山本太郎今回言ってますよね、その、自分たちはその選挙区を動かしたりいろいろしてるけれど、結局自分たちには一本化してくれないと。でこれでもし途中で消費税 5% はやっぱりやめたとか言ったら、ただじゃおかねえぞっていう単価は切ってますよね。ただ問題はそのただじゃおかねえぞっていう爆弾がどこにあるのか、多分いくつかあるんでしょう。多分そのいろんな話し合いが水面下で行われた時の録音データだとか、いろんなものがあって、それを表に出しちゃまずいものが多分いくつかあるんだと思うんですけど、そういったものも含めて出すぞって覚悟かもしれないですよね。だからただね、これ令和の問題でもあるんですけど、 分かんないですよ、僕は令和新選組の中身は全然入ったことないから、うん、単なる僕はあのもう一外野で、うん、本当はあの甲子園球場の外野でわーって騒いでる人だから
分かりやすい、
ええ、だからそのフロントが何を考えてどうしようなんていうのは全然知らないですよ、うん、次に一体あのどういうトレードが行われて、うん、誰が監督になってとかって分かんないですよ、うん、分かんないけどそのなんとなく見えてくるそのフロントの動きというやつを想像するに、うん、そのもうちょいねそのコーチだとか、うん、そのまあ何あの首脳陣が強化されないといけないだろうと私は思ってるんですよ、うん、っていうのはその山本太郎っていうプレイングマネージャーがいて、うん、プレイングマネージャー一人にほぼほぼなんか全体の、うん、あの責務がのしかかっちゃって、うん、でただどんなスーパーマンでもできることとできないことがあるんですよ、うん、で例えばそういうあの他の野党との協議だとかするときに、うん、これそれこそもう寝技に近い、うん、その、うん、一般では言えないようなその、まあ、はっきり言う黒い話とかも含めて、うん、そういうのをこうやれるあのプロフェッショナルがいないと、うん、かんのですけど、うん、なかなかねどうもねそういう人がねあのなまあ、何人かはいるんでしょうけど、うん、そのあまり回ってるような気がしないんですよ、うん、だからそこら辺今後どうなっていくのかっていうのを含めて、うん、あの見守ってはいるんですけど、うん、ともかくまあこの大チャンスを生かせないというのは本当にもう、うん、あのそのね与党がダメだっていうのも日本国民にとってものすごい悲劇なんですけど、うん、野党がこんだけ、うん、もうあのダメっつうのは、うん、もうなんだろうねっていう、うん、だから本当あの僕はもともとはっきり言いますけど民主党シリーズが大嫌いで、うん、その最初 に民主党ができた時にその私はとても期待をしたんですね。で、うん、でそれで民主党の広報 PR するボランティアとして参加をして、特にネット広報ネットでどうやって PR していくのかっていうのを、うん、その展開するその全国で多分10人いなかったと思うんですよ。でその中の一人だったんですけど、だからその自動的に私民主党員にさせられちゃってますよ。だから、うん、未だに多分どっかの民主党の中に名簿があるんですよね。下手すると私今立民にいるんじゃないのかっていう知らないですよ私は、うん、でそれでそのメールのやり取りだとかしながらいろんな私の提案をバンバンしてたんですけど、誰がどういうふうにそれを判断するのかさえわからないんですよ、うん、その意見ばっかり集約していただきます、有意見いただきます、いただきます、うん、これどうするのこれいつまとめてどうするのって聞いても全然答えができない、うん、まあもちろんその決闘してすぐだったからまだそのごたごたもあってまとまらないのかもしれないけれど、うん、でもそこの担当するそのチーフというか部領がいるはずなんですよ、うん、でそいつの顔が見えない、うん、でこれダメだなと思ったんで、うん、もう私2ヶ月も経たずに辞めさせてもらいますっつって抜けたんですよ、うん、でそれからもずっと外野だったんですけど、外野っていうかもうほとんどもうファンでなくてアンチだね、うん、ほとんど でその状態でまあ見てて、でいろんな離合集散があって未だに続くその民主党シリーズ、そのまあ、のシリーズだってほとんど顔は同じじゃないですか。
うん、本当に顔はないですよ ね。
パッとしないですよね。あいつらいなくなってくれれば一番すっきりするんだけどね。
思います本当、
少なくと もういいです。だから自民党とか公明党とかもう そのまんまでいてください、とりあえずあのラインナップで構わないんで、民主党っていうのを立民でも国民でもどっちでもいいんだけど、あれを全部こうどけるでしょ。でそこに新顔をドーンと入れるじゃないですか。そうするとね一気にね日本の政治は変わっていくんですよ。でその新顔になりうるのが令和かもしれないし、下手すれば N 国かもしれないですよ。僕は今回 N 国にちょっと期待をし始めてます。でなんかそれぐらいの勢いが実は必要なんですよ。だから逆に言うと本当にあれだね、邪魔もんだよね。あれ、困ったもんだなっていう。ということで、全国の立民ファンの皆さん本当にね、ご愁傷様です、日本は変わんないですよ、あんたらのせいでどうするの、だって今回のその大阪国のやつでも ちょっと動きが怪しいんですよ。
うん、
あのずっとね東京八区でその山本太郎が出てきたっていうんでそれをね猛烈に反対してたのが立民の有田芳生っていう人です。これはもともと昔あの日テレのザワイドっていうワイドショーでオウム事件の時に出てきた人ですよ。ずっとコメンテーターでいつの間にか居座っちゃった人ですけど、で気がついたら今政治家やってるんですけど、でこの人が猛烈にその、まあ、その山本太郎をバッシングするやつをやってて、で今度はその大阪5区で大石晃子をはぶって、それで宮本さんという共産党の人に一本化した途端に、10月16日塚本駅前でその宮本武史と有田芳生の共同凱旋ってやつがあるんですよ。もうセットされてるんですよ。ということは彼がそういった形で暗躍してた可能性が非常に高い。でそれに関して枝野っていうその党首はどうそれをコントロールしてたのか、全くそのコントロールグリップが効いてなかったのか、勝手にやられてるのか、それとも枝野の指示なのかわからない。でそういったことをいずれにせよどっちにせよですよ、立民って信用ならないってことを今回はっきり見せてしまったっていうのは、あの大損こいてますよ立民の他のとあの議員の人たちにとということで、本当は今日は15分で終わる予定でしたけど20分超えてしまいました。本当ね、いい政党ですね、立憲民主党、かっこいい名前ですよね、立憲民主党。ね、立憲でも民主でもないですよね。ということで、ございまして、本当ヘドが出ら一旦 CM に行きたいと思います。続いては霊柩車の話をお送りしたいと思います。一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。